杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京医科大学腎臓内科教授森山貴人さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は糸球体の血管バリアが障害されることでアルブミン、タンパク質、こういったものが、老化されてしまうということで、タンパク尿という形になってくるわけですけれども、この時タンパクよりも分子量がはるかに小さいクレアチニンも同時に通過すると思われますけど、なぜ血中のクレアチニンむしろ上昇するのかという、こういうご質問でございまして、これは基本的なところでありますけど、ふっと考えると割にうーんと思うところございますので、今日分かりやすくご説明いただければと思うんですけど、まず先生、糸球体のですね、このメカニズムといったところなんですが、これ腎臓をまずこれ管理している血流の異常、こういったものから最初出てくると考えてよろしいわけでしょうか。
糸球体の血流自体はですね、割とある程度の時期まで保たれるんですね。で、糸球体のいわゆるそのろ過する量ですね、いわゆる一つ一つのその糸球体から、尿細管にかけての一単位をネフロンと我々呼んでおりますけれど、そのネフロンが壊れていくっていうのが腎機能が低下するということなんですけれど、それによって糸球体ろ過量、いわゆる GFR ですね、グロメルラーフィルトレーションレート、いわゆる皆さん EGFR っていうのが最近身近になってきたと思いますけれど、その GFR が落ちていくということになりますね。それがイコール腎機能が低下するということになります。腎機能が落ちてきても、そのある程度その糸球体の血流量っていうのは、糸球体高血圧とか糸球体過剰ろ過ということが起きますので、残存糸球体への血流が増して、その硬化したネフロンとか使えなくなったネフロンをカバーするので、それがどんどん進行していくと、やはりそれの腎血流量自体も処理できないので落ちることになるんですけれど、基本的にはまず初めに糸球体ろ過量というのが落ちていくということになります。
そこのところで先生、バリアという概念が出てまいりますけど、このバリアを形成しているものには、この血管も入ってくると考えてよろしいわけですね。
そうですね。基本的にはその血管、糸球体の中の毛細血管になります。で、すなわち、一番内側が糸球体の内皮細胞、その外側が基底膜、そして一番外側が、糸球体の上皮細胞という、この3層構造によって、いわゆる糸球体の老化障壁というのは働いているわけですね。
よくこのバリアが破壊される、障害されるという、そういうことを聞きますけど、この酸素すべてが破壊されてくるわけでしょうか。それとも血管のバリアといいますか、そこのところから壊れていくと考えてよろしいわけでしょうか。
いろんなパターンがやっぱり糸球体のその腎障害によってあって、で、主にその上皮細胞が破綻するというか、機能異常が起きたりする疾患もあれば、例えばその糸球体の形態自体がもう完全に破壊されて、壁全体が壊れて、その完全に穴が開いているというか、糸球体のその壁に傷がついているような状態になったりすることもありますし、様々なその糸球体のその形態ですね、壁のやられ方っていうのは疾患によって違ってきます。
言ってみれば大きな穴が開いてしまって、大きなタンパク質アルブミンも漏れてしまうというふうな考えですけど、この際、サイズ的に、この大きな穴から出てきてしまうというだけじゃなくて、他にもこのバリアとして働くもの、他にもいくつかあるわけでしょうか。
基本的にその糸球体自体が壊れるっていうのは、糸球体のその、まあ、バリアが破壊されますから、サイズバリアって言って大きさも関係なくもう大分子のものも出てきてしまうような状態ですね。で、他にも糸球体というのは、そのろ過障壁の役割を、チャージバリアというバリアでも守ってるんですけれど、それは基底膜とか、まあ、その内皮細胞ですね、内皮細胞とかは、その陰性荷電を帯びてるんですね。で、例えばアルブミンなんかも陰性荷電ですから、通常は反発し合って、で尿中に出ることがないと、その機能が落ちてきたりすると、そのチャージバリアが破綻するとアルブミンだったりとか、そういう分子量の小さいものが糸球体の形態を通過していくと、ただ大分子のものはあまり出ていかないみたいなような状況にもなりますね。
アルブミン等々が出てくるメカニズムは割に複雑だと考えてよろしいわけですね。
そうですね。その意外と糸球体ないやつなんかも関係してきたりするので、いろいろまだまだその全ての基準が分かっていないという部分もあります。
そこでこのご質問に絡むわけですけど、まあそんだけ言ってみれば、まあズルズルになってしまったら、このクレアチニンですね、これもどんどんと出てきちゃってですね、クレアチニン、まあこれ血中レベル下がってもいいんじゃないか。なのになぜ上がってくるのかと、まあ、そういうご質問ですけど、これは先生どう解釈したらよろしいでしょうか。
はい。この質問のまず、スタートのそのアルブミンとかタンパク尿が糸球体形態壁をまあ通過してしまうような状態ですね。そういう状態っていうのは、要は、完全にバリアが壊れているときで、通常はこのアルブミンとかタンパク質っていうのは、その糸球体の形態壁を通過しない物質なんですね。うん、で、クレアチニンっていうのをまあ考えるとどういう物質かっていうとですね、クレアチニンというのはまずその肝臓で主に作られるアミノ酸の一種である、まあ、クレアチンという物質があります。これらはまあ筋肉のエネルギー源で、クレアチンリン酸として筋肉に通常蓄えられています。それで、まあ、運動時だったりとか人間が活動した時にそのエネルギーが代謝されるという過程で使われます。それの老廃物がクレアチニンっていうものなんですね。なので、タンパクとかアルブミンって基本的に人体に大事なものに対して、クレアチニンっていうのは老廃物なので、実は常に腎臓から尿中に排泄されているものですね。1日に、そうですね、1グラムぐらい成人で排泄されているって言われております。それが、腎機能が落ちてくると、いわゆるその形態のバリアが障害されるというのを通り越してですね、はい、糸球体自体がもう荒廃してって働かない状態になっちゃうわけですね。そうなると、その、大体片方の腎臓に100万ぐらい糸球体から先のネフロンという、そういう一体があるって言われてるんですけれど、それ自体の数が減ってくっていうのは腎機能が落ちていくということなので、例えば100万あった糸球体が、まあ50万になったとすると、すると今まで通常排泄されていたクレアチニンがやっぱり排泄するところが半分に減っちゃいますので、そうすると当然腎機能もまあ落ちてくるというか、まあ腎機能が落ちてくるとそのクレアチニンが排泄されないので上がってきてしまうということになるんですね。ですからそれを見ているのがいわゆる糸球体ろ過量ということになるので、まあ糸球体がろ過できる量というのは減ってくるというのはイコール要は糸球体が働いている量が減っているということなので、それでクレアチニンが通常出てるものですから、それが出なくなって上がるっていうことなんで、糸球体の形態壁のバリアが障害されるのと、少し基準がクレアチニン上がるっていうのはちょっと違うっていうことなんですね。
そうしますと先生、これ本当の末期になると、まあ、アルブミンも出にくくなってしまうと考えてよろしいわけですね。
いや、そういうわけではなくて、そのやはりアルブミンが出てくるのはまたちょっと基準がちょっと違ったりしますので、いわゆるその残った残存糸球体のその糸球体の内圧なんかかなり上がってくると、やはりアルブミンが排泄される量が増えることもあれば、まあそれがあまり変わらないっていうこともありますので、あまりその糸球体のその腎機能が低下するのと、アルブミン量がこう、なんていうんですかね、相関するかっていうか、アルブミン量を見れば例えば腎機能がわかるかっていうのは、わからないのと同じように、そこはあまりこう、相関してこない、個人差があったりするものですね。
なるほどですね。で先生またクレアチニンの話に戻りますけど、まあ結局これ老廃物でいらないものだということで、はい、まあ非常に重要なポイントとしてこれ尿細管での再吸収がない物質と考えてもよろしいわけでしょうか。
実際はわずかに実は再吸収される物質で、クレアチニンクリアランスっていうのを我々腎臓の機能を正確に測るときやるんですけれど、実際もっと正確にやるイヌリンクリアランスっていう を行ってイヌリンという物質を投与してそれのクリアランスを見るんですけれど、まあ、なかなか注射してやる検査なので大変なので簡便にやるにはクレアチニンクリアランスっていうのをやるんですけれど、うんうん、だいたいその結果相関するんですけれど、はい、まあ、少しだけクレアチニンクリアランスがその再吸収される分だけ少し過大評価してしまうっていうのは言えます、う
ん、実際にはまあクレアチニンが非常に測りやすいということ、それからまあ、はい、老廃物なんで、まあ実際上はほぼ 100% 近くは再吸収されないということですね。そういったことで、出入りが非常に単純という、はい、そういうことが、まあこのクレアチニンが腎臓障害のマーカーになったと考えてよろしいわけでしょうね。
そうですね。クレアチニン自体が、あと一番大事なことは、腎臓からしか排泄されないという物質なんですね。
はい。
だから、例えば、腎機能が落ちてくると、例えば、むくんだりとか、電解質異常っていうのは起きますけれど、例えば、電解質とか、水分っていうのは、例えば、まあ、電解質だったら腸管からも排泄されたりしますし、水分だったら汗として出たりとか、不感蒸泄も出ますから、100% 腎臓が担っているわけではないんですね。それに対してクレアチニンという物質は、腎臓からしか排泄されないので、いわゆるそのクレアチニンが、その腎臓の機能を見る鋭敏なマーカーになったっていうことが言えます。
はい。あと最後にですけど、クレアチニンが、まあ、わずかに上昇してきた、まあ、腎障害の初期なんですけど、まあ、よくこれクレアチニン 1.0 から 1.2 ぐらいの間ですと、まあ、見ていますと、割に、こう、増減を繰り返すといいますか、まあ、一本調子で悪化してないような印象もあるわけですけど、まあ、先生、こういった現象の原因というのはどういったものが考えられますか？
そうですね。まあ、データのその揺らぎみたいなのがあるんですけれど、まあ、それは実は他のデータでもいろんなものを見ると、揺らぎがあるんですけれど、クレアチニン自体やっぱり体調だったりとか、その水分量とか、その筋肉量なんかで変動しますので、ある程度その、毎回同じデータを示すというわけではなくて、やはりその、ある程度の変動はあるということが言えます。ただ、まあ、長い目で見ていくと、やはり、低下しているものはやっぱりゆっくり低下しているなっていうのがわかりますし、EGFR の傾きなんかは最近、腎臓の機能を見るのに、いいマーカーと言われているんですけれど、それを見ていくと、よりこう、ちゃんとした評価っていうのはしやすいのかなと思います。
昔からリターンするポイントといったものが、言われた時代もありますけれども、まあ、現実にはもう子宮体というのは悪化し始めたら元には戻らないと考えてよろしいわけでしょうか。
まあ、例えば硬化した子宮体っていうのを戻すっていうのは厳しいんですけれど、例えば子宮体腎炎なんかで炎症が起きていて、そこに対してステロイド治療を行って、その炎症を抑えると、その子宮体が復活するっていうことは言えると思うんですけれど、基本的にやはり、その他の代謝性疾患とかも含めて、その硬化した子宮体を戻すっていうのはもう難しいと。ただ、まあ、ある程度コントロールを良くする。その、高血圧性の腎障害だったら高血圧を良くするとか、糖尿病だったら糖尿病のコントロールを良くするということによって、その、腎機能障害のスピードをある程度、ゆっくりにしていくということは可能かと思います。
佐藤先生、今日はありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
今日のお客様は、東京医科大学腎臓内科教授森山貴人さん。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。